じゃあ、こんばんは。おい、今日は、マタイの福音書12章。12章の続きですね。前回は32節まで、行きました。なので、今日は33節から最後の50節までを一緒に学びたいと思います。一言祈ります。天の父さん。今日もどうぞあなたがこの学びを導いてください。ここに書いてある事柄を理解することができるようにお助けください。頭でも理解し、また精霊によってこの理解が腹に落ちてきますように、私たちの毎日の生活の指針となるように、考えや行動の基礎となるように、どうぞ私たちの理解を助けてください。また、御言葉を分かち合う私に、あなたの力と知恵をお与えください。あなたの言葉を、はっきりと、またまっすぐに、分かち合えますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。33節から、37節までは、良いものと悪いもの、良いものは良いものから、悪いものは悪いものからという、まあ、原則について、イエス・キリストが語っています。まずは33節から35節までお読みします。木が良ければ、その実も良いとし、木が悪ければ、その実も悪いとしなさい。木の良し悪しは、その実によって知られるからです。マムシの末たち、お前たち悪いものにどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることが、ことを口が話すからです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。で、この34節でマムシの末たちというふうに言われているのは、パリサイ人たちですね。これそもそもマタイの12章がどこから始まっているかっていうと、その、イエス・キリストとまたその弟子たちが安息日に、歩いてるときにお腹が空いて、弟子たちがそれで麦の穂を摘んで食べたというところから始まりました。で、安息日にしてはいけないことをやってるって。で、その後、ユダヤ人たちの回収、街道に行って、でそこで手の苗いた人をイエス・キリストは癒しました。人を安息日に癒すということを立法違反だというふうに言っているパリサイ人に対して、まあ、真っ向から対立するというか、というか彼らが立法に真っ向から対立しているからなんですけど、そうやってそのイエス・キリストが、パリサイ人たちに話をしている文脈ですね。実を見ればその木が良いか悪いかが判断することができると。だから木、イエス・キリストが言ってるこの木というのは2種類しかないんですよ。良い実を結ぶ良い木、もしくは悪い実を結ぶ悪い木。悪い木が良い実を結ばないし、良い木が悪い実を結ばないということです。だから人間の感覚的にどんなに美しい見た目の木であったとしても、その実が悪ければその木は悪い木というふうになります。なぜなら大切なもの、評価されるものというのは実だからです。その実を見て木の良し悪しは、木の良し悪しを知ることができると。良い実がなるんだったらその木は良いと。悪い実だったらその木は悪い。簡単ですね。で、特に新約聖書で私たちこの実というときに、何を指すかというと、御霊の実ですね。聖霊が結ばしてくださる実。で、その実の内容というのは何かというと、愛です。だからもしその木から愛するという愛の実が結ばれるんであれば、その木は良いものだと。もし愛でない別の何かが結ばれるのであれば、その木は悪いというふうに知ることができるということです。 で、愛というのはもちろん寛容とか親切とか誠実とか善意とか柔和とか自制とかそういったものですけども、でもこの愛というのはどういうものかというと、人の言動の動機となるものです。もちろんその悪い身にしても、身というのはその、愛というのはごめんなさい、愛というのは人の言動の動機となるものです。で、34節に書いてありますけど、そのパリサイ人たち、その上辺ばっかりその宗教っぽいことをやってる人たち、その身というのはその愛が全くない人たち、お前たち悪いものにどうして良いことが言えましょうかって、なぜなら心に満ちていること、ことを口が話すからだと。だから心にあるもの、心に満ちているものを口を通して、人に聞こえるようになっていくと。だから心にもないことを言ってしまったというのは嘘です。心にもないことを言える人というのはいません。ひた隠しにしている感情とか思いとかも、その心の中にあるから、それが口を伝って出てくるんですよ。心にもないことをじゃなくて、言うつもりのないことを口にしてしまっただったらわかります。ついその口からポロッと出るっていう表現もあるように、その心にあるものを隠そうとしていたもの、言うつもりもなかったもの、それが出てきたのは、その心にあるからです。でも心にないものを口にすることはできないです。この33節の木とか35節の蔵っていうのは、良いとか悪い、その良い木、良い蔵、悪い木、悪い蔵というのは、どこを指すか、私たちのどこを指すかというと、私たちの内側です。心です。だから、その木がいいものなのか悪いものなのか、その蔵がいいものなのか悪いものなのか、実は見えないんですよ。その見えない木、その見えない蔵がいいか悪いかを知るには、その実を見ればいいんですよ。だ、その実というのは内側から出てくる実、私の心にあるものをその見える形、聞こえる形にするのが実、言葉ですよ。蔵から良いものが出ていくんだったら、私の口を通して良い言葉が語られるはずです。私の内側がその悪い蔵であれば、私の口から出てくるものは悪いものです。心の内側を表すのが身です。それは見えるし、味わうことができます。だから噂話に花を咲かせてしまうというのは、その木とかその蔵には何があるかというと、蔑みとか高ぶりなんですよ。基本噂話っていうのは、人のなんかゴシップとか悪いこととか、そういうものをネタにするからね。自分のことは棚にあげといて、こんななのとかあんななのとかって言いながら、その楽しむんですよ。だからそこにあるのは、人を蔑む思いとか、自分が高ぶってる思いだったりするんですよ。でも人の悪を見たり聞いたりして、心を痛めて取りなして神の前に祈るのであれば、その人が結んでるその愛の実を見て、その人の心、その人の木、その人の蔵というのは良いものだということがわかるんですよ。私たち心の中を見ることはお互いできませんが、私たちの言動を通してその心がどうなのかということを知ることができます。良い木や良い蔵から出たものでなければ、その言葉やその行いというのは無益なんですよ。益じゃない。つまりその人の励ましにもならないし、慰めにもならない。イエス・キリストのその性質である徳を高めることもない。それが無益なものですよ。その人の霊的なその成長において、何の益ももたらさないもの。 その人がイエス・キリストをより知るためのものでないもの。だから文句とか蔑みとかその愛でないもの、そこにはそのイエス・キリストを知れないですからね。で、そのいかにも自分が正しいように、いかにも自分が力があるような、なんか優しいような感じでその言葉にしてしまうと、イエス・キリストを指し示さなければ、その言葉やその態度はその私に向くわけだから、もしくは他の人とか他のものとかお金とかそういうものにその向いていくわけだから、それはまた無意味です。無意味、無益ですよね。だから自分がお金とか物とかに、より頼んでいるのであれば、それが私の心であれば、私の口から出てくるのは、いや金さえあればとか、これさえあればとか、そういうふうな言葉しか出てこないです、やっぱり。でもこの良い実を結ぼうとするというのは、ある意味見当違いです。良いことをしようとしてもできなかったりするんですよ。自己矛盾に陥ります。パウロはローマの7章で、私は本当に惨めな人間だって言ってますよね。したいと思ってることができないって、やりたくないと思ってる、そのしたいと思ってる善を行うのではなくて、したくないと思ってる悪を行ってしまうって、そういうその肉の原理が自分の中にあるって。でパウロという人はこの聖書を見てる限り、ものすごい力があって、知識があって、もう実行力があって、忍耐力のある人じゃないですか。その人でも、私は本当に惨めな人間だって言ってしまうぐらい、良い実というのを結ぶことができないんですよ。どんなに頑張っても。もし良い実を結びたいのであれば、私の言葉とか、私の行いに気をつけるんではないんですよ。それをすると、永遠に一個一個気をつけないといけなくなってくるから、この話す言葉とかやることとか全部全部考えてからじゃないとできないんですよ。もちろんある時にはその思慮深くある必要はあります。この言動が相手にとって益になるかどうかというのは考える必要は絶対にあります。でも毎度毎度さすがにそれはできないです。じゃあどうやったら私のその言動を通して、その私が結ぶ実が良いものになるかというと、私の内側、心が良い木であり、良い蔵であれば、私の内側から出てくるものが全て良いものになるはずですね。だって内側が悪ければ悪いものしか出てこないんだけど、内側がその良いものであれば、良い木であれば、良い蔵であれば、良い実を結び、良いものをその蔵から出すことができるはずですからね。だからどうやったらその良い実を結ぶことができるかじゃなくて、どうしたら私は良い木になれるのか、私はどうしたら良い蔵になるのかということを考える必要があります。私の心が汚れているのであれば、そこにその罪があるのであれば、それを許してもらい、清めてもらう必要があります。第一ヨハネの一章7節と9節。第一ヨハネの一章7節と、ごめんなさい、そうですね、7節と9節。第一ヨハネ一章7節と9節。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちの心が良い木、また良い蔵となるためには、ために必要なのは、イエス・キリストの血によって現れることです。そのためには光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいる、つまり その神の善悪の基準の中に自分自身を入れておく必要があります。自分の道徳心とか自分のその善悪の判断で自分を見るんじゃなくて、神にとって何が完全なのか、神にとって何が受け入れられるのか、神にとって何が正しいことで何が悪いことなのか、その神の善悪の視点で基準で自分自身を見るということです。もしそうしてるんだったら、御子イエス・キリストの血は全ての罪から私たちを清めると。で、罪を犯してしまった時も、その罪を言い表すんだったら、神の前にその自分は罪を犯しましたということを認めて、神の前に出ていくんであれば、神は真実で正しい方なので、その罪を許してくださると。すべての悪から私たちを清めてくださる。だから、毎度毎度、その自分自身を神の前に出させるというか、神の前に出ていくんですよ。で、神の光で照らしていただくんですよ。自分の感覚とかじゃなくて。人の善悪の判断でもなくて、基準でもなくて。で、そうやっていると、私はイエス・キリストが流してくださった血によって、私は清められていくんですよ。その中を歩み続ける限り、私は良い木として、良い蔵として成長していきます。そうすると、必然的に私が結ぶ実というのは、良い実となって、愛という実が結ばれていくんですよ。私の心は良い蔵となって、良い蔵から良いものが出されていくんですよ。だから、その良いものを出そうとか、良い実を結ぼうとか、そういうそこに労力を使うんじゃないんですよ。私たちがやるべきことは、自分の罪とか、自分のその悪を神の前に、神のその光の前にその言い表して、イエス・キリストの血によって洗っていただくということですよ。それを毎度毎度していくと、私たちはその必然的に良い実を結ぶようになるんですよ。36節と37節、マタイの12章に戻ります。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。だから、私たちが口にしたこと、言葉にした無駄なもの、無益な言葉、それについて、なんでそんなこと言ったんですかっていうことについて言い開きをしないといけないと。言葉によって罪に定められるって。つまり、その言葉にした、口にしたということは、私の心に悪が満ちていたということになるから。神が見るのは、私たちがどんな、行いをしたかとか、どれだけしたかというよりも、私たちの心を見られるわけだから。自分自身の心も見ることは実はできないですね。もちろん人の心を読むというか、見ることもできません。だから私たちが、その自分の心が、お互いの心が良いものなのかどうか、清められているかどうかというのは、それを見て、判断するしかないんですよ。自分がどんな言葉を言っているのか、どのような態度をとっているのか、よくよく考えてみる必要があります。私が話題にしていること、それが、無益なものなのか、それとも益なもの、益なのか、人にとって。イエス・キリストについての信仰がより励まされるものなのか、どうなのか。もちろん、私たちのその毎日の生活の中で、そのバランスっていうのはとっていいものですよ。できることなら、私たちの周りの人たちがみんなクリスチャンで、で、それでイエス・キリストのことで、毎回、盛り上がるっていう環境の中にいることは素晴らしいことですよ。だけど、この世界に住んでいて、そうとは言えないじゃないですか。職場であったり、家庭であったとしても、この肉体を着てるから、その肉を、メンテナンスしないといけなかったりもするから。だからそうやって、別に、天気の話とか、スポーツの話とか、自分の趣味の話とか、したら悪いわけでもないし、それが罪なわけでもないです。だけど、あまりにも、キリストの言葉、キリストについての言葉が少なかったら、私たち、益するところが一つもないじゃないですか。それどうすんねんって話ですよ。また、 例えば噂話とか文句とかそういうことばっかりだったら、あまりにもその実を結ばないというか、逆に悪いものを出してしまっているので、それだけだったらかなりまずい話ですよ。だから悔い改めて、だからその、心をイエス・キリストの血によって洗って清めていただく必要があるんですよ。ありがたいことに、この私たちの心が清められるのは神が真実で正しい方だからですし、また私たちの心を清めるのはイエス・キリストの血なんですよ。イエス・キリストの犠牲によるものなんですよ。私たちの頑張りとか、私たちのなんか物とかお金とか奉仕とか、そういうものによらないんですよ。だからありがたいんですよ。だから私がどんなんでもイエス・キリストの血によるもの、そして神の真実さによるものなので、裏付けられるものなので、私はいつでもどっからでも神の前に出ていって、このイエス・キリストの血による清めを受けることができるんですよ。もっと言えば、マムシの子たちというふうに言われているパリサイ人だって、この人たちだってチャンスがあるんですよ。ここから悔い改めるんであれば。38節から、45節までは、そのヨナの印について書かれています。38節から40節。その時、律法学者、パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い、寛淫の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩、大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩、地の中にいるからです。パリサイ人のある者がイエス・キリストに印を求めました。あなたがそのキリストである印を私に見せてくださったら信じますよというようなスタンスですよ、立ち位置。あなたが本当にキリストかどうか印、証拠を見せてくださいと。もしかすると、そもそも最初から信じるつもりなくて、こう言ってるかもしれないですよ。イエスをキリストだと信じない、別のその理由を見つけるためかもしれませんよ。で、そもそもですよ。イエス・キリストはこれまでその様々な印を見せてるんですよ。バプテスマのヨハネがイエス・キリストのもとにその自分の弟子たちを使わしてきましたよね。その時にバプテスマのヨハネが弟子たちを通してイエス・キリストに質問しました。あなたはキリストなんでしょうかって、来たるべき方なんでしょうかって、それとも私たちは別の方を待つべきなんでしょうかって。バプテスマのヨハネは投獄されていて、そのイエスがキリストであればすぐにでも私のことを助け出してくださるというその期待があったんですよ。だけどそれが一向に起こらないから、あなたなんですかって、私たち別の人たちを待つべきなんですかって。でその時にイエス・キリストはなんてその弟子たちにことつけたかというと、あなた方が見て実際に、そして聞いていることをあなたのその主人のヨハネのところに戻って伝えなさいですよ。病人が癒されて、悪霊が追い出されて、死人が蘇って、貧しい人たちに福音が述べ伝えられているって。でも十分すぎるほどの印としての奇跡がイエス・キリストを通して実現していたんですよ。で、あるにもかかわらずこの人は印を見せてくださいと言ってるわけです。立法学者たちはもうイエスをキリストとして信じないということをもう心に固く決めてるんですよ。だから、この先何を見たとしても信じないんですよ。残念ながら。あ、もちろん、律法学者の中でもイエス・キリストを信じた人たちはいるはずです。けどその大部分は信じなかったんですよ。悪い寛淫の時代だって。本来求めるべきは印ではなくて神ご自身ですよ。またキリストですよ。で、キリストを求めてるんじゃなくて、彼らはただその印を求めてるんですよ。 神の言葉以上に自分の感情とか自分の感覚を優先させたいんですよ。自分の思い描いているようなそのメシアが来ないと自分が正しいって、この理解が私は信じないって。イエスは私たちがその信じている、私たちが正しいとしていることを正しいと言わないって、だからこいつじゃないって、悪い勧誘の時代だって、神を求めることなくその他のもの印を求めてるって。でもヨナの印以外はあなた方には与えられないと。だから最終的に、パリサイ人たちに、堅くななパリサイ人たちにその与えられた印というのはこのヨナの印なんですよ。ヨナが三日三晩、大きな魚の腹の中にいたように、イエス・キリストもその死んだ後三日三晩、地に黄泉に下ると。で、三日三晩というのはその必ずしも72時間を指しません。24時間 ×3 というのは3日目っていうのも三日三晩の中に入ります。だから金曜日、の日没前にイエス・キリストは十字架にかけられて息を引き取りました。死なれました。そこで葬られて、これが、金曜日1日目、第1日目、第2日目が土曜日、そして第3日目、3日目が日曜日、だから3日ですよ。で、イエス・キリストはその3日の後に、3日目に復活すると。それが彼らに与えられた最後の印なんですよ。でもそれを見ても信じなかったらもう印というのはないんですよ。41節と42節。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンより勝った者がいるのです。で、ニネベの人々はヨナのメッセージで悔い改めたんですよ。40日経ったらお前たちは滅びるという、もう滅んでしまえっていう、そういうそのヨナのメッセージで彼らは悔い改めたんですよ。町中が悔い改めたんですよ。身分の低いものから身分の高いものまでみんな悔い改めたんですよ。もしかしたら神は私たちを憐れんでくださるかもしれないって。身を低くして自分の罪を認めて悔い改めたら、神がニネベの上に下そうとしていたその裁きを、災いを取りやめたんですよ。南の女王シェバ、今のエチオピアのから来たその女王というのはソロモンの知恵を聞くためにそこから来たって。でもここにヨナよりもソロモンよりも勝った者、つまりイエス・キリストがいるって。ニネベの人々やシェバの女王というのは暗い光のもと悔い改めたというか、その真理を知ったんですよ。パリサイ人たちは明るい光の下でも悔い改めなかったんですよ。で、イエス・キリストという方は福音の輝きですよ。栄光の輝きですよ。ザ・福音だから、イエス・キリストを信じたら救われるって、神が私たちのことを愛しておられるというその証拠を、十字架でご自分の命を投げ出してくださるということによって、私たちのために神の愛を十分に表してくださったわけじゃないですか。だから私たちの、神が私たちのことを愛してくださっていること、神がご自分の御子であるイエス・キリストの命をかけて私たちの罪を許し、その私たちの罪からあがない、私たちを罰から免れて、私たちが罰を免れるようにしてくださるという、その保証なんですよ。だからイエス・キリストが目の前にいて、イエス・キリストを知ってるってことは、この明るい光なんですよ。明らかなんですよ。100ワットの、 電球の下ですよ。でもニネベの人たちとか、また南の女王っていうのは20ワットぐらいの暗いその電球なんですよ。それでも光を見たんですよ。それでも自分の罪に気がついて、彼らは悔い改めてその正しい神の前に出てったんですよ。パリサイ人たちはそのイエス・キリストの言葉を聞いても信じなかったので、信じないので明るい光をで見たのにね、で暗い光で見た人たちによって罪に定められるって。明るい光、イエス・キリストが与えられているものにはそれだけの責任が伴います。責任というのは英語だとリスポンシブルです。リスポンスというのは応答するってことです。リスポンス、リスポンシブル、ブル、エイブルっていうのは やれるとか、やるとか、できるって意味です。だから応答できるということ。だから責任っていうのは基本応答することなんですよ。で、明るい光でイエス・キリストのその明るい、明るい光でイエス・キリストのその福音を見た人たちというのは、その明るい、明るければ明るいほど、その責任、リスポンシブル、その福音に応答することが必要になってくるんですよ。だから旧約時代と新約時代に生きた人々に、人々の責任には当然違いがあります。イエス・キリスト以前に生きた人たちとイエス・キリスト以降に生きた人たちのその光、福音の光、神の、そのご性質とか神のご計画についてのそれが明らかにされた量っていうのが違うから当然違います。イエス・キリストを信じることで迫害されている人と迫害を全く受けない人との責任にも違いがあります。自分の命をがかかるわけですよ、教会に行くっていうことが。で、年に1回しか行けなかったりするんですよ、そういう迫害下にあって、あまりにも危ないから。でも私たちは毎週のように当たり前のように教会に行けて、でその平日の学び会にも参加できたりするわけじゃないですか。だから当然その両者に対するその責任というのは違いが生まれますよ。聖書が自由に手に入る人とそうでない人の責任も違うし、縄文時代に生きた日本人と現代に生きる日本人にのその責任ももちろん違います。で、これらの人々を神は正しい計りで正確に裁くんですよ。その裁きの日には、なるほどって、これだったら公正だなって、これだったら平等だなって、同じようにその神を計るわけです。だから私たちとしては、もう今与えられている光、その福音に心を尽くして応答することをもう追求するしかないんですよ。今私たちにその与えられている環境、与えられているその状況、知恵、知識、でこれらすべてをその神が私たちに与えてくださってるわけですよ、恵みとして。だからそこにその心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、その応答していくことをその追求する必要が私たちあるんですよ。それが応答するその責任ですよ。その先にさっき言った悔い改めがあって、許しがあって、神の愛を知るっていうのがあって、良い実が結ばれていくっていうのがあるわけじゃないですか。43節から45節。汚れた霊が人から出て行って水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて、掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の後の状態は、初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまた、そういうことになるのです。この43節から45節っていうのは、その文脈上ですよ。文脈上をその悪霊の追い出しについて語ってはいません。何がそのイエス・キリストはそのおっしゃりたいかというと、そのご自分をイエス・キリストを拒むということは、それだけそのひどい 結末を招くということです。一つの悪霊に疲れてるだけでも大変なのに、その後自分よりも強い7つの悪霊を引き連れてその入ってこられたらひどいじゃないですか。だからイエス・キリストが今おられて、でその後その彼らが裁きの座に着くときに今よりもひどい状態になるって、それがそのこの文脈ですよ。文脈が語っていることです。ただしその霊的な文脈でももちろん起こり得ることだと思います。じゃないとこのリアリティがないとイエス・キリストの言葉にその説得力がないからね。だから悪霊というのは一度追い出されたとしてもその人にまた戻ってくることができるってことです。でその悪霊が戻ってくることのできる状態というのはその人の内側、霊の領域が空っぽであれば入れるってことです。空っぽにしなければいいんですよ。イエス・キリストを信じる信仰が与えられたら、それと同時に私たちの霊の領域に神の霊が住んでくださる、神が私たちにその聖霊を与えてくださる。だからその時から私たちはその神の霊が住んでいる神の宮となるんですよね。だもし私たちの内側に聖霊が住んでおられるのであれば、その聖霊の宮になっている私たちに悪霊が近づくことは絶対にできません。だけどどんな文脈かはわからないけども、その悪霊が疲れていたとして、自分がそれで追い出していただいたんだけど、その後その結局イエス・キリストの方に行かない、その聖霊を受けないということであれば、信じないのであればイエス・キリストをしたら、その空いた状態だからいくらでもまた戻ってくることのできるような状態であるということです。だからそこから免れるには、裁かれて罰を受けるようになる、イエス・キリストを拒否して聖霊を受けないで結局ひどい目にあって、さらに裁かれて罰を受けると、そこから免れるには、それを免れるのはイエス・キリストを信じて聖霊を与えていただくほかないんですよ。で毎度毎度心を清めてもらう歩みを続けていく必要があります。テトスの3章5節、テトスの3章の5節、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。だからまずはその聖霊による神聖が必要です。イエス・キリストを本当にその信じて、自分私の罪のためにイエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったって、そのことを信じる必要があります。イエス・キリストを信じたら、私の罪をイエス・キリストが贖ってくださったという、その私の罪が許されるという神の約束が実現するということを信じる必要があります。そうすると神がプレゼントとして私たちに聖霊を与えてくださいます。それが神聖です。私の中にそのもう悪霊が触れられないようになるわけですよ。聖霊が住んでくださって、その霊の領域から私たちの心を励まして、その神を愛するように、神に従うように、神をより追い求めていくことができるように励ましてくださるわけです。私たちを助けてくださるんですよ。それでも私たちは肉を抱えるので、罪を犯すし、私たちの心の中に悪が入り込んできます。でもその都度、その聖霊によって、その悔い改めに導かれて更新の洗いをしてもらうんですよ。それがさっきの第一ヨハネの1章の7節と9節じゃないですか。イエス・キリストの血によって私たちの心を洗ってもらうんですよ。私たちの罪を、私たちの悪を洗い流してもらうんですよ。そうやって私たちの心をその清め直してもらう、更新してもらう、そうやって私たちのはその救いというのを、確かなものとしていくんですよ。だからイエス・キリストを信じたら終わりじゃないです。イエス・キリストを信じた後もその日々の更新の洗いというのを重ねていく必要があります。マタイの12章46節から最後の50節まではイエス・キリストの、兄弟が どういうものなのかという、どういう人たちのことを指すかということが書かれています。46節と47節。イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った。ご覧なさい。あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。ここでイエス・キリストのイエスのその母と兄弟たちが彼に会いに来ました。お母さんはマリアですね。で、兄弟たちというのは、イエス・キリストは聖霊によって生まれたんですが、この兄弟たちというのは、ヨセフによってマリアを通して生まれた人たちですね。ヨハネの福音書7章の5節。ヨハネの福音書7章の5節。ヨハネの福音書7章の5節にこう書いてあります。兄弟たちというのは、そのヨセフとマリアの息子たちです。兄弟たちもイエスを信じていなかったからであると書いてあります。だから、この、マリアと一緒に来たイエスの兄弟たちと書いてある人たち、ヨセフとマリアの息子たちというのは、イエス・キリストのイエスのことを、その自分のお兄さんがキリストだということをまだ信じてないんですよ。聖書を読んでみると、そのイエスのこの兄弟たちが、まあ、肉的なその兄弟たちが、イエス・キリストを信じたのは、イエス・キリストの復活の後です。復活したイエスを見て、そこで信じてるんですよ。で、新約聖書にあるヤコブ書も、また、ユダ書も、このイエス・キリストの、お父さん違いの兄弟である。お父さん違いとかお母さんでもないんだけどね。マリアの DNA が入ってるとは僕は正直思わないんですけど、その聖霊が、イエス・キリストをその形作ってるはずだから。まあそれは置いといて。彼らもそのイエス・キリストのしもべっていうふうに自分のことを言ってますよ。イエス・キリストのその兄弟とか言ってないですよ。同じ母マリアから生まれたものとかも言ってないですよ。ただ彼らはイエス・キリストのしもべって言ってます。彼らが本当に信じたからですよ。でも、このマタイの12章で現れている時というのはまだ信じてないんですよ。イエスがキリストであるということ。だから何のために来たかっていうことですけど、何か話したがってたんですよね。もしかすると、そのイエスのパリサイ人たちに対する態度を柔らかくするように言いに来たかもしれないです。あんまりそんなこと言うと角立つよって。私たちのその身にもなってくれよと。めっちゃ目の敵にされてんだけどって。あんたのところの長男どうなってんやって。あんたのお兄ちゃん何言ってんじゃって。で、そうやって自分たちももしかしたら風当たりが強かったかもしれないですよ。もしかすると、その誰かが、群衆の中の誰かが、そのお母さんのマリアとか、兄弟たちのところに行って、あんたんとこの息子よって、あんたんとこのお兄ちゃん、大丈夫かいなって。もしかしたら、そうやって、柔らかい言葉、もうちょっと平易な、その優しい言葉で言えないものなのかね、と。角を立てない方がいいんじゃないんだろうかっていう、その人間的なアドバイスをした人がいたかもしれません。いずれにしても、イエス・キリストに、イエスに会いに来たんですよ。そしたら、イエス・キリストが何と言ったかですけど、48節から最後50節。しかし、イエスはそう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか？また私の兄弟たちとは誰ですか？それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも、私の兄弟、姉妹、また母なのです。イエスのお母さんのマリア。彼女は、弟子たち以上にはないんですよ。マリアは神を信じて、そして神の恵みを受けた信仰のそのモデルとなる人です。でも、昔も今も特権階級じゃないです。キリストを生んだ人間だからといって、特別な人じゃないです。 少なくとも聖書の中にはその特別扱いされているとか一つもないです。イエスを産んだからといってキリストにまた神に近いものとはされないんですよ。兄弟たちだって同じです。ヨセフとマリアの間に生まれた兄弟たちだけども、マリアから生まれたことは共通してるけども、だからといって特権階級みたいな特別ではないんですよ。イエスが自分の母、自分の兄弟たちとしたのは誰かというと、父の御心を行う者たちだというふうに言いました。つまりご自分の血によって心が清められて、良い木として、良い蔵としてその心が清められ、良い実が、良いものがその口から、その態度として、言葉として出てくる人たちのことを指して言っています。私の母、私の兄弟たちと言って指したのはパリサイ人とか宗教家たちじゃないんですよ。ヘブルの2章、ヘブルの2章11節と12節、ヘブルの2章11節と12節、聖とする方も聖とされる者たちもすべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。イエス・キリストが私たちのことを、弟子たちのことも含めて、もちろんそうですよ、私たちのことも兄弟たちというふうに呼んでくださって、そのことを恥としないんですよ。イエス・キリストを信じて聖霊が与えられているのであれば、そして聖霊に従って父の御心を行おうと追求しているのであれば、イエス・キリストは私たちのことを兄弟と呼んで恥としないんですよ。父の御心っていうのは父が願っていることですよ。第一ヨハネにその父の命令とは、神の命令とは神を愛することだと書いてあります。神を愛するってことは、イエス・キリストの御名を信じ、私たちが互いに愛し合うことだとも書いてあります。私たちに対する神の愛を信頼し、イエス・キリストの犠牲を信じて、聖霊によってこの愛するということを追求する人たちが神の御心を行う者たちで、それだったら誰でも、パリサイ人出身だったとしても、ユダヤ人だったとしても、異邦人だったとしても、アメリカに住んでいようと、東京に住んでいようと、久米島に住んでいようと、神の愛を受けて互いに愛するということを、その追求している人たちのことをイエス・キリストは兄弟と呼んではばからないんですよ。私なんかって言って、その自分の行いとか自分のその状態を見て、そのイエス・キリストの兄弟となるのを恥ずかしいって自分は思うかもしれませんけど、イエス・キリストは恥ずかしいとか思わないんですよ。同じ神の霊が与えられている兄弟として、私たちのことをいつも認めてくださるんですよ。いや、そんな言ってもとかって言って、この神から恵みとして与えられているイエス・キリストのその兄弟としてのこの立場というか、この信仰による、神の恵みによる、神の霊によるこの状態をなしにしてしまうのは、神の方ではなくて私たちの方ですよ。不信仰になるんですよ。こんな私が受け入れられるはずがないとか、こんな私を神は愛しておられるはずがないとか、こんな状況の中で、その神がそのもう私のことを愛しているとか、恵み深い方であるとかって、そんなことも信じることができないとかって言って、自分の感覚とか自分の感情に流されちゃって、それで自分から神を捨てちゃったりするんですよ。恥ずかしいって言って、ある意味傲慢ですよ。自分が何者かって思ってるから恥ずかしいって、こんなことしてしまうなんて、ああ恥ずかしいって。いや、そもそも私たちは弱いものだし、蔑まれていて無に等しいもののはずなのに、なんか何様かのように思えてしまうと、 私はこんなんで恥ずかしいとかって言って、これでクリスチャンと呼ばれるなんて、これでそのイエス・キリストの兄弟と呼ばれるなんて恥ずかしいとかって言って、自分からその神イエス・キリストは私たちのことを兄弟と呼んではばからないのに、恥ずかしいなんて思わないのに、自分からその兄弟というものを捨てたりするんですよ。私たちが失敗しても、その失敗も神は知った上で、イエス・キリストはご存知の上で十字架にかかっていて、その失敗のためにこそイエス・キリストは命を懸けて、その失敗が神の前に恵みによって許されるためにキリストは血を流してくださったんですよ。だから失敗したから、一つ失敗した、二つ失敗した、毎日失敗しているからといって即刻退場にはなりません。神の方では私たちのことを私たちから離れることもないし、私たちを決して捨てないというふうにおっしゃっておられます。神の方から私たちのことを捨てることは絶対にないです。もしキリストを信じた後に神との関係が断絶されるとしたら、私が神を捨てるからです。最後に一つ開けてほしいところがあるんですけど、マタイの28章です。マタイの28章はそのイエス・キリストが復活された話から始まります。女性たちに現れています。マタイの28章。28章は最後ですよね、マタイの。マタイの28章の、実節。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。復活のイエスは弟子たちのことを私の兄弟たちと呼びました。イエス・キリストが捕らえられたときに、ゲッセマネの園で、弟子たちはどうしたんですか？イエスを残して逃げました。ペテロは遠くからついていきました。ヨハネもそうですが、イエス・キリストのもとに行ってないです。この人たちがたとえ逃げたとしても全員、私は絶対にあなたから離れませんとかって言ったペテロ。イエス・キリストのことを3回知らないと言ったペテロ。弟子たちの中ではもしかしたら彼が一番肉的に頑張ったかもしれないです。他の人たちはみんな逃げちゃったんですよ。で、イエス・キリストが十字架にかけられて、そしてその死なれて葬られました。その時に弟子たちはどうしてたんですか？戸を閉めてユダヤ人たちを恐れて、ブルブル震えながらどうしようどうしようって言ってたわけですよね。女性たちは勇敢ですよ。イエス・キリストが納められていた墓の前に行ったわけだから。だけど弟子たちは怖くてそんなことできんくて、3日のうちによみがえるとか、その聞いてたはずなのに、直接イエス・キリストからそんな信仰も吹っ飛んでるんですよ。そんなビクビクしてて、そんな不信仰な信仰がもう薄くて消えてしまうような弟子たちに対して、私の兄弟たちと呼んだんですよ。イエス・キリストは私たちのことを兄弟と呼んではばかりません。私たちを兄弟と呼んで恥ずかしいというふうに思いません。どんなに自分が恥ずかしくて、自分がどんなにもう情けないというふうに思ってしまうような自分を見たとしても、自分にバレたとしても、イエス・キリストはそういう思いで私たちを見ていません。イエス・キリストは私たちがどんなんであったとしても、私の兄弟って、そう呼んでくださるんですよ。それは神の恵みによるものです。私たちがその恵みのうちにとどまり続けてさえいれば、神とのこの親しい関係というのは解消されることはありません。私の正しさによるんじゃないですよ。神の正しさによるんですよ。イエス・キリストの十字架で流してくださった血によるんですよ。私の方に少しでも原因があるんであれば、もう終わりです。もう速攻で私は兄弟と呼ばれないものです。だけど私の方には何の 原因もないんですよ。 100% 神の恵みと 100% イエス・キリストの流してくださった血による、かけてくださった命によるものなんですよ。だから私がどんなでも、私たちがどんな状況になったとしても、状態になったとしても、私たちには希望があるんですよ。そのことを思い起こすたんびに、聖霊が私たちにそのことを思い起こさせてくださるたびに、神の愛を味わうんですよ。イエス・キリストの愛を体験するんですよ。そして十字架による、そのイエス・キリストの犠牲による、その許しを何度も何度も何度も更新の洗いを持って味わうんですよ。体験するんですよ。知っていくんですよ。そうすると私たちの心は清められていきます。キリストの血によって、その神の、真実のゆえに私たちの心が清められると、私たちのから出てくる、口から出てくる言葉や行動として、でその行動となる行いというのは良い実となります。神の自分に、私に対する自分に対する愛を信頼して、イエス・キリストの十字架で流してくださった血と投げ出してくださったその命に信頼して、神の罪の許しを、神が与えてくださったこの贖い、恵みを味わって いさえすれば、私たちの心は良いものになっていきます。ここから離れなければ、そして私たちが結ぶ実というのは、良い実がその自然と自動的に結ばれていくようになります。そのような日々を歩むことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのことを愛してくださっていること、言葉に言い表すことができないくらい深い愛で愛しておられて、イエス・キリストが私たちのために流してくださった血によって、かけてくださったその命によって、私たちが永遠に罪から自由にされていることを心から感謝します。イエス・キリストが私のことを兄弟と呼んではばからないこと、恥ずかしいと決して思わないこと、それはあなたの誠実さ、またイエス・キリストが犠牲となってくださった、それゆえの許しから来るものです。新しい契約から来るものです。お父さん、どうぞこのことを覚えていられますように。自分に引っ掛けてしまって、もう自分がこうだから私は神から愛されないとか、私はもうダメだとかっていうふうな発想にならないように助けてください。うちにあなたが住まわしてくださっている聖霊によって、私をイエス・キリストのもとに導いてくださって、そこでその悔い改めて、更新の洗いを持って、またやり直すことができますように。そのたんびにあなたの愛を、あなたの恵みを、イエス・キリストの愛を味わうことができますように。そして私たちの日々の生活の中で、私たちの心が良い木として、良い蔵として整えられて、私たちから出てくるものが良いものとなっていきますように、私の毎日を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。